先ほどご一緒に賛美しました、この127番はですね、今年の講座協会の主題聖句詩編34編を歌った賛美歌です。今年の講座協会の主題聖句は味わい見よ主の恵み深さをっていうのが主題聖句で、活動のテーマがクリスチャンシュワードシップに生きるっていうテーマです。信仰生活の5つの基本のちょうど5年目になりまして、その最後、今私たちはそのことを大事にしながら、今年歩んでるわけですけども、ちょうど半年過ぎまして、もう一度ですね、この半年を振り返って、そして、残りの半年にこう、備えるために、今年の主題聖句、主題について、もう一度こうご一緒に考える時を今日は持たせていただきたいと思います。また11時の礼拝の後はですね、新年の時にやりましたように各地区に分かれまして、今日皆さんお配りしました神様へのお捧げカード、また聖書に挟んでいるカードをもう一度取り出してですね、それを確認して残りの半年をご一緒に歩んでいきたいなというふうに考えています。さて、このクリスチャンシュワードシップについてこうお話しするわけですけれども、どこからお話しようかといろいろ考えました。で、今日はルカの福音書、それもアドベントの時に読む聖書の箇所を、ご一緒に読もうと思って、準備してきました。実はこの同じ箇所からですね、ちょうど1ヶ月前江ノ島女性会館で行われました壮年会の主要会のメッセージをさせていただきました。女性会館で壮年会の主要会というのは面白いんですけども、毎年使わせていただいてますが、ちょっとそれはともかくとしまして、ちょうどその主要会の週にですね、私は私の聖書通読の箇所がこのルカの福音書だったんです。で、その時にこの箇所からいろんなことをこう考えさせられました。聖書の有名な箇所ですけれども、詩編の90編の10節に、人生の年月は70年ほどのものです、健やかな人が80年を数えてもっていう言葉があります。これは個人差があるんですけれども、詩編の記者はですね、私たちの一生は限りがあると、人生には限りがあるんだっていうことをここで歌っています。聖書によりますと、私たちのそうした人生のこう年月っていうか日々というのは神様からの賜物、プレゼントだということを説いてるんですね。で、その70年ないし80年あるいは90年100年のその年月時間あるいは人生という恵みをですね、私たちはクリスチャンシュワードとして、その賜物を預かったものとして一体どういうふうに生きていくのか、それは一人一人に与えられている宿題ですよっていうことを聖書は教えているように思います。で、そんな時にこのルカの福音書を読んでたんですね。で、その時に私の心に止まった一つの言葉がありました。それは今日のルカの福音書の1章の15節のところにある、彼は主の御前に偉大な人になりっていう言葉なんですね。主の御前に偉大な人、主の御前に偉大な人生というんでしょうか。で、これは直接的には洗礼者ヨハネを指しているんですけども、この主の御前に偉大な人っていうのは一体どういう人なんだろうか、そもそも主の御前における偉大さっていうのは何だろうか、そうした問いがですね、この聖書を読んだ時に心から離れませんでした。皆さんどうでしょうか。と言いますのは、キリスト教信仰とこの偉大さっていうのが私の中でうまく結びつかなかったんですね。謙虚さとかあるいは小ささとか、そういったものが美徳とされる中で、ここで聖書が語る偉大さって何だろうかと考えたからなんです。ルカの福音書の先ほどお読みしました1章の32節にイエス様のこともですね、その子は偉大な人になりっていうふうに出てくるんですね。また今日お読みしませんでしたけれども、その後49節のところを見ていきますと、私に偉大なことをなさいましたから、マリアの賛歌の中にやはりこの偉大なっていうことが出てきます。皆さんいかがでしょうか。主の御前に偉大な人って一体どういう人でしょうか。あるいは 主の御前における偉大さって一体何だろうか。実はそのことと今日のテーマであるクリスチャンスチュワードシップっていうのが大いに関係があるというふうに思わされたんです。と言いますのも、このクリスチャンスチュワードというのは直訳するとキリストの管理者ということですね。キリストの管理者、主人であるイエス様から賜物や財の管理を任されたものっていうのがこのクリスチャンスチュワードっていう意味です。そしていつかその主人であるキリストにキリストがやってこられて、そして私たちがその管理についての収支決算報告をする時が来る、まあ、それはいわゆる最後の審判と言われますけれども、主の御前に偉大な人とか主の御前における偉大さっていうのはそこと関わってくると思うんです。先日先輩の牧師先生から一つのビデオをですね、見るようにということで渡されました。アメリカにフラー神学校っていうところがあるんですけども、フラー神学校のロバート・ローガンという先生の講義をビデオで見る機会がありました。その先生はですね、この主の御前における偉大さとの関連の中で成功っていうことについてこんな定義をしておられたんですね。今日の説教のアウトラインにちょっと書いておいたんですけども、まあ、余談ですけども、クリスチャン生活と成功っていう言葉もこれまたなかなか結びつかないなと最初思ったんですけども、でも聖書をこう読んでいきましたら、箴言などを見ますとこの成功っていう言葉が出てくるんですね。もちろん他にも出てきます。こんな言葉がありました。慈しみと誠があなたを離れないようにせよ。それらを首に結び心の中の板に書き記すがよい。そうすれば神と人の目に好意を得成功するであろう。心を尽くして主に信頼し、自分の分別に頼らず、常に主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。ですから聖書にも成功という言葉が出てくるわけですね。まあ、ちょっとそれはともかくとしまして、そのローガン先生の話に戻りますけども、そのローガン先生がですね、こういうふうにおっしゃってました。人生における神様のアジェンダを生涯かけて成し遂げることっていうふうに言ってました。まあ、私なりに翻訳するとここに書きましたけれども、クリスチャンの人生における成功とは、神様が私に自分に望んでおられることを知り、それを成し遂げることなんだというふうに話しておられました。神様のアジェンダ、神様がその人その人に用意してくださっている尊いご計画、まあ、証明というふうに言ってもいいかと思うんですけども、それは一人一人が違います。一人一人が違います。でそれを他の人のものじゃなくて、神様は私のために用意してくださったそのことをしっかりと受け止めて、それを生涯かけて大切にして、それを求めていくこと、神様が私を生かしてくださっている目的っていうことであります。今日のルカの福音書の中でここに予言されています洗礼者ヨハネの偉大さって何なのか。それは先ほどのローガン先生の言葉を借りるとするならば、主の御前に自らの証明を知り、それを生涯かけて成し遂げ切ったという意味の偉大さということだと思います。私たちはこの偉大さを主の御前におけるという言葉を抜いて考えて、そして苦しんだり悩んだりすることがあります。人の前の偉大さというふうにこう取り違えて一生懸命になってしまったり、あるいは落ち込んでしまったりするわけです。そうした人の例がですね、イエス様の弟であるヤコブの手紙を見ますと、こんなふうに書かれていました。主を抜きの偉大さですね。よく聞きなさい。今日か明日、これこれの町へ行って、1年間滞在し、商売をして金儲けしようという人たち。あなた方は自分の命がどうなるか、明日のことはわからないのです。あなた方は、わずかの間現れてやがて消えていく霧に過ぎません。むしろあなた方は主の御心であれば生きながらえてあのことやこのことをしようと言うべきですと、こういうふうに戒めています。主イエス様抜きの偉大さ、主イエス様抜きの成功っていうのは的外れになることが多い。しかしここで大切なことは、私たちが求めていることは、生涯かけてこのヨハネのように 主の御前における偉大さを求め続けること、神様が私のために用意しておられる尊いご計画を知って、それを生涯かけて追い続けて生きていくこと。他の人が代わりに私の人生を生きてくれません。私に与えられている人生を私が大切にしながら生きていくこと。と言いますのも、聖書によりますと、私たちはですね、神様、私たちの神様は私たちの作り主ですね。私たちは神様から作られたものです。神様が作者で、私たちは作品であります。でその作品というのは、最初神様、作者であるその神様の中にこうイメージとしてあったわけですね。でそれが具体的に作られて、そして母の胎から取り出されて、私たちとしてこう誕生したわけです。作者の心の中にあったその思いの中の青写真があって、そして作者の指先を通して具体的な形をとって現れました。つまり何を言いたいかと言いますと、作者である神様は一つの目的、ご計画を持って作品を作ってくださったということです。でさらに聖書によりますと、私たちの生きる目的は神様の栄光を表すことだと教えられています。神様の栄光、それは言い換えれば神様の神様らしさ、神様の素晴らしさということです。つまり作者はその作者らしさをですね、作品を通して明かしする。ですから私たち作品にとって大切なことは、そこでも私という作品が作られた目的、神様がその作品に込めた意図を汲み取って、それを生涯かけて全うしていくことであります。私たちが本当にこの地上で命をいただいて、生涯をいただいて、しかも最終的にはどのような生き方を終始決算させられる、このクリスチャンシュワードとして生かされている者にとって、今本当に大切なことは 何かというと、それは主の御前に生きるということ。言い換えれば主の御前に立つ、その終わり方を、私たちの締めくくり方を意識しながら今を生きるということです。どういう最後に私たち捧げられるものは、私たちの持ち物ではなくて、私たち自身を神様にお返しするわけですけれども、その終わり方を意識しながら今を生きる。本で読みましたけれども、欧米のお墓に行くと、その墓石にですね、その人の生涯を表す本当に短いワンセンテンスの言葉があるそうですね。私たちが生涯を締めくくるときに、私たちの墓石にどういうワンセンテンスを私たちは刻んでほしいと願うでしょうか。主の御前にどのようなクリスチャンとして生涯を締めくくっていきたいと私たち考えるだろうか。その締めくくりから、じゃあ今どういうふうに生きるか、この命を与えられたクリスチャンシュワードとして今どういうふうに生きていくかということです。少しお話を戻したいと思いますけども、預言者エレミアはですね、私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものであるというふうに言っていました。神様が私たち一人一人のために用意してくださっている計画っていうのは、災いの計画ではなくて平和の計画、将来と、そして望みを与える、希望を与える計画だ。またそうしたご計画、神様が望んでおられることを、私たちの側から見ると、それを証明というふうに呼ぶわけです。今日のプリントに印刷していただきましたけども、まあ、よく開く聖書の箇所ですが、ローマの信徒への手紙の8章の28節から30節を見ますと、ここに私たち共通して神様が望んでおられることが出てきます。神様が私たちにしたいと願っておられる事柄が出てきます。ちょっと読んでみたいと思います。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神は前もって知っておられた者たちを、 巫女の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは巫女が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。神様は計画を持っておられた。そしてその計画はいろいろ出てきますけども、一人一人をキリストに似た私たちに変えたいと思う計画です。神様が願う私へと実現していくということであります。こういうふうに考えていきますと、神様は本当に私たちを愛してくださって、そして私たちに人生という素晴らしい恵みをくださっているわけですね。そしていろんな友達や家族や、そして神様がお作りになった素晴らしい世界の中で本当に喜び楽しみながら一生を送るようにと私たちを生かしてくださっているんですけれども、私たち一人一人そのかけがえのない人生という、その神様からのプレゼントの、それを管理するものとして、どういう終わり方、どういう締めくくり方っていうのを神様が願っておられるのか、でそのことを覚えながら今この一年一年をどうやって過ごしていくか、でそんなことを覚えたいと思うわけなんです。最後に一つのことだけ触れて終わりにしたいと思うんですけども、今日はご一緒に 私たちの命とか私たちの人生という恵みを私たちはどういうふうに受け止めて管理していくかということについて学んでいるんですけども、以前にもお話しました聖書の中にですね、感謝っていう言葉がよく出てきます。ユーカリスティアっていうギリシャ語です。でこの感謝っていう言葉はギリシャ語を見ますと喜びっていう言葉から、ごめんなさい、感謝と喜びっていう言葉が出てくるわけですね。そしてこの感謝と喜びっていう言葉のもともとをたどるとですね、恵みと訳されるカリスっていう言葉に行き着くわけです。私たちの今年の主題聖句である味わいみよ、主の恵み深さをとありますけども、私たちが神様からの恵みを数えて、そして恵みを知って、そしてそれを味わうことを通して、不思議とですね、私たちの内側に感謝と喜びが湧き起こってくる、少しずつ起こってくる。それが聖書の教える信仰の基本です。私たち周りのいろんな出来事の中でですね、喜びがすぐ吹っ飛んでしまうことがありますけども、でも神様の視点を持ってそれを見ていった時に、ああそうか、これはこういう恵みだったんだ、こういう恵みだったんだ、そのことを確認する中で、本当に不思議と感謝と喜びが私たちの心の中にプレゼントとして与えられます。ですからその味わい方、その恵みの見つけ方っていうのは、私たちの心の在り方を大きく左右するわけですね。今日のルカの福音書の一章に戻りますけれども、天使を通して神様が後半のところ、マリアのために用意したその神様のご計画が伝えられたときに、彼女はどうしたかというと、ザカリアもそうでしたが、彼女もですね、大変戸惑いました。そしてどうしたかと言いますと、彼女はですね、それを思い巡らしたっていうふうに書いてあるんです。思い巡らした。実はこの後ルカの福音書を読み進めていきますと、何度かこの言葉が出てきます。例えば2章の41節からのところに出てくるんですけども、杉越祭、イエス様は少し大きくなりまして少年になって、そして杉越の祭りでエルサレムに上京しました。少年イエス様が両親の期待を裏切るような行動を取ってしまいました。一人で残ってですね、両親を心配させたわけです。でそのためにマリアとヨセフは大変心配しました。そしてイエス様を見つけた時に、そこでまず叱るわけですね。しかし親から見ると大変なことをしてくれた息子なんですけども、ところが聖書の記事を丁寧に読んでいきますと、その境内で学者を相手に話をしていた、質問したり、またその答えを聞いていたイエス様の姿はですね、両親以外の人々の目から見て たくましく育った、たくましい姿として映ってるんだと聖書は伝えています。両親にとっては困る姿だったんですけども、でも周りの人から見ると本当にたくましい少年ねと、見方を変えると全然その恵みの移り方が違ってくる。つまりここでも マリアがイエス様に期待した成長のシナリオと神様がイエス様の中になさっていたことのズレが生じました。マリアはそうした時に、マリアこうであってほしいとイエス様に期待したんですけども、イエス様は全くマリアの期待を反して違う様子でした。ちょっとそこを開けてみますか。ルカの福音書の2章の40節のところをちょっと見ていただけますか。104ページですか。幼子はたくましく育ち、知恵に満ち、神の恵みに包まれていた。さて両親は杉越さんには毎年エルサレムへ旅をしたって言って、そのちょっと私たちの新共同訳聖書ではここで話がこう切れちゃうような込み出しがついてしまいますけど、むしろここは一つにして読んだ方がいいかなと思います。幼子がたくましく育ち、知恵に満ち、そして神の恵みに包まれていた。その具体的なエピソードとして41節以下のことが出てきます。両親の期待とそれから現実のイエス様がずれていた。そしてその現実のイエス様の姿はですね、実はたくましい姿であり、知恵に満ちた姿であり、神の恵みに包まれている姿だったんですけども、マリアとヨセフからするとそうした姿が見えませんでした。でどうしたかと言いますと、最終的にですね、51節のところを見ていただくと、51節のそれからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はマリアはこれらのことをすべて心に収めていたとあります。その時点で理解不可能なこと、どういうふうに自分の心の中に、どういうふうに理解して受け止めていいかわからない、その出来事をですね、マリアはすべて心に収めていた。天使からお告げがあった時に彼女は戸惑いました。どうしたかというと、それを思い巡らしていた。ある人はこれを心の宝袋というふうに呼びました。この時のマリアは彼女自身の予定や願い、神様のマリアに対するご計画のそのズレを経験していた。そのズレを経験した時に、そのリスが、私はあまりリスのことよくわかんないんですけど、その消化しきれないものを宝袋に一時入れといてですね、そして後でこう食べようという感じで、マリアもその心の宝袋に、そのわからないこと、どういうふうに理解していいかわからないことをちょっと一時そこに置いといた、収めていた。でなぜマリアにとってそれができたかと言いますと、神様は良いお方だという信頼があったからです。神様に対する深い信頼があったから、神様への信頼とここの心の宝袋の大きさは比例するように思います。聖書に、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っていますとありますように、私たちのために最善のご計画を持っておられる愛のお方のことを聖書は摂理の神様と教えます。私たちも自分の子供たちにですね、それこそ先回りしてさまざまなことを備えるわけですけども、摂理の神様もその神様のご計画に沿って備えをしてくださる、そうした深い確信をマリアは持っていたと思うんです。絨毯の裏側から見ますと、よく話しますが、複数の糸が無秩序に絡み合っていて、何が何だかよくわからない、これが一体どういうふうに結びつくのかわからない現実がある。しかしそれをちょっと心の宝袋に溜めといて、思い巡らして、あるいはそれを心に収めて、しかし時間が経って絨毯の表側から神様必ず見せてくださる機会を私たちに備えてくださる。だ、そうした時に、あ、これはこういう意味があったんだ、これはこういう恵みだったんだ、本当に神様素晴らしい。それまで香炉の宝袋に収めていくことが、ある意味でマリアの子育ての秘訣、そして恵みでないと思える出来事を恵みとしていく、秘訣、味わい方の一つの、模範としてですね、私たちに示しているように思います。今日はこの後11時の礼拝の後、各地区に分かれて交わりの時を持つんですけれども、ぜひ残りの半年に向けて、私たちに与えられているこの心の宝袋も生かしながらですね、主の恵みを味わって 生きたい、そしてその感謝の応答としてですね、私たちのいただいているものを本当に神様に捧げていきたいというふうに願います。お祈りをいたします。